都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いいたします。もう今日の話になるんですけど、
はい、
あの元タートルカンパニーの南部一彦さんが、
元南部一彦ではあるけどね。
そうか、元南部一彦か、うん、今はもう本名でやられているんですけど、そうそう、石原一彦和彦か、
うん、
でやってるんですけれども、まあ、吉本ね今入りまして1からですよ。 NSC からやってるんですよ。今0年目だからね、はい
はい、生徒ですよ
ね、うん、ほんで21歳違うなんかものすごいイケイケの男の子と2人で組んで、うんうん、リファレンスって言って
ね、コンビで、
そうで初めて人前でやるから、うん、でそれも神保町の花月じゃないのか、今漫才劇場みたいな名前変わってんのか、
そうそう漫才劇場、
ね、そこの小屋でやるから100人ぐらい入るとこですよね。
そうだ ね、 ね100は入る。
まあそこでやるから見に来てくれって言われて、うん、まず僕に来たんですよ連絡がね、
う
ん、
そうだね、
ぜひよければって言われて、うん、で分かりましたって言って、でこれお客さんとか呼んだ方がいいやつですかって送ったら、うん、あのもしよければって言われたから岸本さん呼んでまずね、うんうん、でまあ奥さんで、まあ、中澤さん、
うん、
とマロさん、
マロさんね、
呼んでマロさん、うん、そう、じゃあこの5人いけるってなったから5人いけますみたいな、うん、ありがとうございます、ほなまあ当日よろしくお願いしますって言って、はいはい、で今日が当日なんですよね。
そう
ですね、
うん、
でもちょっとドキドキしながら神保町行きまして、うん、ほんで着いて結構人いたよね、う
ん、いやびっくりした、こんな入るんだと思って、
ね、
結構 7,8 割は入ってたんじゃない。
そうですよね、
うん、
でまああのソーシャルディスタンスやって言うから、あの前列2列か、
そう、うん、
ね、そこはまあ
開放して
スキッパーみたいなてて、ほんでそのそれ以外も結構埋まってて、
そうそう、花火待って
た ね、 ね、びっくりして、うん、ほんでそこでやるんやと思ったら鳥でね、
そうそうそう、そう俺らの見てる回の鳥だった、
ね、鳥なんですよ、うん、まあ優秀やということで鳥なんですよね。
そうそう、優秀だってこと
で、わーっと漫才やってて、うん、むちゃくちゃ楽しかったやん、
うん、
うまかったし、やっぱり
まああのキャリアが全然違うから ね、まあ、ねそら
8年目とかですもんね。
うん、
なんかもう一人の彼もちょっとやってたみたいな、
やってたからね、
うん、でもむちゃくちゃうまくて0年目であれ
って明らかにレベルが違う感じだったけど、ね、
そうそう、レベルが違ったで本当面白くって、
うん、
わーすごいなーなんて言ってて、うん、ほんでまああの南部さんがあの終わりで、みんなちょっとご飯食べましょう言って、どっかあの店行きましょうよ言って店入ったじゃないですか、
うん、
この時にねちょっと思ったんですけど、
うんうん、
僕が声かけられて僕がみんな呼んだんですよ。なのに南部さん、
うん、
あなたに感謝してませんでした。
いや別に
来てくれてありがとうございますみたいな。
それは別にいいじゃないですか。なんでですか。
俺一言も言われてないわ。
いや、言われてるでしょ。
ありがとうございます。
言われてるよ。
みんなと同じありがとうございます、うん、言ってただったんすよ、うん。
全員に言ってた。
特に言わんと。俺には。俺が呼んでんやから。
きっかけだから、ね。
そうですよ、
うん。
4人僕呼んでんすよ。
うわ
僕以外の。
まあまあそうです
けど。南部さん呼んだのは僕だけですよ。うんまあね、それ以外僕が呼んでんすよ。
ついてきたね。
ほら、俺に言わんと。
カモネギだよね。
そう、特に言わんと。何をしてんのと思って。
うん。いや、そら、こはもうしょうがない、ね。
なんやったら僕よりも長さんの方が感謝してたわ。忙しいのに。
それ前もそうだったよね。
そう、前もそうだった。の、長さんだけ、うわ感謝して。うん、で、俺、ありがとうございます。
まさか来てくれるとは、的なね、感じの。
なや、それと思って。でも、そのライブ終わりでね。
言うなや。
面白かったです、とか、うん、もう今日からまた南部一彦のシーズン2じゃないけれども、新しいね。
門出です。
そうからですね、ほんま頑張ってくださいねっていう言葉を言おうと思ったんですけど、うん、それが引っ込んじゃってイライラしてるから、うん、言っちゃいけないこと言って。ちゃったんすよね。
なんて。
この傷が痛むたびに貴様への憎悪が燃やし募らせて生きてきたのだ。ってね。
いや当日っすよね。
はい。
生きてきたのだっていうそのだいぶ昔に言われてないとさ、うん、おかしいじゃないですか。
はって言ってきたから。
うん。
僕もう言い返しちゃってまた言っちゃいけないこと。うん、強がるのも今のうちだ。貴様が黒焦げになるのをゆっくりここで見物してやるわ。って言っちゃったんすよね。
黒焦げになりそうな頭はしてるけど。
俺の名を言ってみろってね。
いやいや。
言ってみました、ちょっとね。ごめんなさい。
あの、早瀬じゃないですか、名前は。
兄より優れた弟など存在しねえ。
おう。なんか聞いたことあるセリフ出てきましたけど。
そうそう。もう一度だけチャンスをやろう。うん、俺の名を言ってみろ ってね。
それ何でしたっけね、あのピンときてないんです
よ。何でしたっけねじゃないよ。
それ何でしたっけ、
これジャギよ、
ジャギだ、ジャギ、そうだ、思い出したわ、
ジャギ、
あ、
うん、
そうでした。
ケンシロウのせいにしちゃうのよ。
いやもうあの
七つついてるから、
だいぶケンシロウ系出てるよね。ダオも出てるし。またいやまたかと思って、
そうそうそうそう、ちょ
っと解くのかなって一生って、
次レイです。
そうなんですね。違うでしょ。
そうなんですよ。
なんでジャギのセリフ言うんですか、うん、
いやごめんなさい、ちょっと本当は言ってない、そんなことは。
なんて言ったんですか本当は。
本当はもっと感謝せなって言いました。
まあそうだね、
うん、
ああ確かにそうだわ。
もっと感謝せなって言ったら、
うん、
分かってなくてどういう意味か、
うんうん、
ポカーンとして、
うん、
ただ目の前に置かれた肉食べてました、
ね、ああみたいな感じでね、よくやる、う
ん、あれじゃ売れんわ。
いやいや、新しい門出だから。
そうそう、ね、でも本当すごい良かったです。
なんかね、うん、すごい水を得た魚のようにお笑いに飢えてたんだなって思いましたね。なんか
ちょっと待ってよ、
うん、
どこの事務所が水ないんだよ。どこの事務所カラッカラだよ。
死んだ目で MC やってるのしか見たことがなかったから。ちょっと初めて生き生きしてるなって思いました、ま
あね、うん、確かにすごい楽しそうやった、
うん、
なんかね、うん、すごい第2第3とまたディファレンスもやるんですよ、
うん、
ライブをね、
うん、
まあ、聞いている方がちょっと気になるなって思ってくだされば、
うん、
まあ、足をね運んでいただければなと思います。
はい、
はい、でもその時も
ディファレンス
僕がここで呼びかけたから言ってるんだから、
うん、
感謝しないかんよという話。
じゃあナブさんに何か挨拶する時は、
うん、
トシボーイズの早瀬が言ってたんで、ちょっと今回来させていただきましたって言って、
取り置きチケットでって言って
っていう風に言って一回挨拶して、
そうそうそうそう、はいはい、そしたら南部さんが僕に来ると思うんで。
なるほどね、
ありがとうございます、
はいはい、小せえ男だな。
じゃあ本当にそう思ったからね。
そうね、
はい、すいません、はい、ではいきます。教えて都市伝説。
はい、
はい、この企画はですね、僕らがまあ今気になっている都市伝説やお話をさせていただくというような企画でございます。
はい、
ちょっとね、2020年になりまして、
うん、
でなんかわかんないけれど、まあ、オリンピックとかもあるから、
うん、
まあ、次の年は次の次の年はってなんかちょっと近い未来をテレビとかでよく語るじゃない、
うん、
ね、21年はオリンピックですよとかね、うん、それでね、ちょっと将来のこと気になって、
うん、
いろいろ ね、ちょっと本を読んでいったんですよ。ちょっと面白い話がありまして、はいはい、今回はその話をさせていただきます。
はい。
21世紀末には、
うん、
日本の人口は現在の半分になるという、話が実は今、持ち上がっているんですよ。
うん、全然よくわかんないですよ。
現在、
うん、
日本は世界でも例のないほどのスピードで少子高齢化が進んでいるんですよ。
それは ね、うん、問題になってるよね。
で、人口が減少しているんですね、
うん、
今日本は、
うん、そうだね、
上がってはいないんですよ、
うん、
で、総務省統計局の発表によると2019年3月1日時点の総人口は前年の同月よりも23万人減ってるんですよ、
うん、
23万人ですよ、
ね、うん、
1億2622万人で9年連続実は減少してってんですよ、
うん、
で65歳以上の割合が 28.1% なんですね、人口の、うん、
3割近いね。
で 3割は65歳以上なんですよ、
うんうん、
で逆に15歳未満、
うん、
12.2% で過去最低。だからおじいちゃんおばあちゃんは過去最高で、うん、15歳未満の男の子女の子は過去最低なんですよ。
で半分以下だもんね。
そう、これをずっと更新し続けているんですね、
うんうん、
で日本の人口っていうのは2007年から2010年までほぼほぼ横ばいなんですよ、
うん、
なんですけれども2011年に、
うん、
大正9年1920年の調査開始以来初めて減少なんですよ、
うんうんうん、
だから90年ずつ伸び続けてたのに、
うん、
2011年に初めて減少、
うん、
そっからどんどんどんどん減っていってるんですよね。
でそれも止まってないってことだ
よ
ね。下げ止まってないもんね。
しかも23万人ですからね、
うん、
でその大きな原因というのがさっきも言いました少子化なんですよ、
うん、
で少子化が進行した理由として、
うん、
だから晩婚
うん、まあそうね、結婚自体しない人も多いしね。
で晩婚家から来る、要は子供を産むのが遅くなる、
うん
ね、で最も注目されているのが結婚しない男女の増加、
うんね、
晩婚とかでもない、うん、結婚しない、結婚しないまま亡くなっていくという男女
生涯独身率、ね、
そうですそうです、うん、増加なんですよ。でこのまま少子高齢化が進むと、
うん、
日本の人口はどこまで減少するのかっていうのをですね、
うん、
内閣府が毎年ですね高齢社会白書というものを発表してます、
うんうんうん、
でこの白書というのは日本の高齢化の現状、さらにはですね将来の予想をまとめたものなんですよ。将来こうなりますよっていう、うんうん、で2060年までの人口を算出してるんですね、
うんうん、
今からずっとね、
う
んうん、未来を、
はいはい、どういう風なグラフを描くかみたいな、
それによると日本の総人口は2050年には1億人を割る、
うん、切っちゃうんだ、
9708万人になる。
はい。
その後もさらに減少を続けて2060年には9000万人を切る。
うん。
そのうちの3500万人近くが65歳。
うん。
えぐいでしょ。
それだから働ける人で考えるともっと少ないもんね。
そうです。
やばいよね。
そうよ。
うん。
だどんどんどんどんどんどん減っていって、
うん。
で、まあ、1億人以下になるのは2040年ぐらいと予測、2050年になると、後期高齢者75歳以上が2500万人減って21世紀の末にはもう日本の人口は現在の半分の約6000万人になるんじゃないかと、
うん、
ちなみになんですけれどもこの数値というのは大正時代が終わる1925年頃とほぼ同程度の人口なんですよ。大正時代の人口と同じになっちゃうんですよね。
戻っちゃってんだ。
なおかつおじいちゃんおばあちゃんは大正時代より
前より比率が多いんだ
ので、これどんどんどんどん減ってってんですよ。
大正より衰退しちゃうんだ。
大正時代よりも悪いですよ、
ね、
だって増えてるんだから。大正時代はどんどん増えていってる中の、うんうん、
上昇の
それだから6000万人、
ね、可能性があるっていう状態
だよね。でこれはどんどん減っているうちの6000万人なんで、これ危惧しなきゃいけない問題なんですよ、
うん、遅いよもうそんなん。
まあね、9年減ってってるからね。
どうすんの。
いやえ
いやいやねえじゃない。
いやでも僕らも結婚してるんで、うん、あなたですよ。
いやいや
僕これからの日本支えるの。
いやだから僕があれでしょ、うん、小種をまけばいいわけでしょ。
どういうこと。
いやだからそこいらに、うん、俺の遺伝子を残していけばいいわけです、
は
い
は
い、
まあまあそれはそうですけども、うん、あっちもあっちやから女性の方もね。
なんかそういう漫画あったな、 DNA2 みたいな。
要は男性の増やすから、
あ
の言えないか、いろんな人とするみたいな。
もうメガプレイボーイが出てきて、そいつがもうあの未来に、子孫いっぱい残すっていう話、うん、
でもそうしないかんと思うんですけれど、僕はそうはならないと思ってるんですよ、
う
ん、
こう
6000万人まで減らないと思ってます。
なるほど。
というのも、
うん、理由があるんでしょう。
ちょっと次に行くんですけれども、
うんうん、
50年後ロボットとのセックスが当たり前の世の中にという話なんですよ。
はいはいはい。
2013年にハー世界で一つの彼女という映画公開されましたよ ね、
うん
ね、まあ、かなりヒットしましたよ、
うん、
妻と別れて、まあ、悲しい悲しいって言ってた主人公の男性が、
うん、
女性の人格を持ったロボットと恋に落ちるという、まあ、SF 恋愛映画なんですよ、うん、
はいはい、
で本作の舞台っていうのは近未来のロサンゼルスなんですよ、
うん、
で2012年制作のスウェーデンのドラマでリアルヒューマンズは現代のロボットを人間に匹敵しうる存在として描いて大きな話題を呼んだと、
うん、
だからロボットなんですよ、
うんうん、
劇中でヒューボットという人型ロボットがいるんですね、
うんうん、
でその所有者たちは、彼らをですね従順なハイテク商品とみなして使用人として労働者として、そしてまあセックスの相手として、うん、まあ、活用するというものなんですよ、
うん、
だからロボットなんじゃねえかっていうふうに映画では書かれてたんですけれども、
うんうん、
これがヘレン・ドリスコル博士が2015年にちゃんとですね、
うん、
この映画とかではなくデイリー・ミラー電子版にコラム書いたんですよ、
うん、
50年後にはロボットとの会話はもちろん性行為も普通になり、生身の男女の肉体関係は原始的野蛮と呼ばれるようになるかもしれないって言ってるんですね、
うん、それはわかるわちょっと。
で、
うん、
これ思った時に2050年って思ったんですよ。2050年とか、まあ50年後だから2070年とかか、
うん、
これもうロボット同士なんじゃねえかなと思ったんですよ僕、
うん、 人同士
と相手もロボットだけれども僕らもロボになると思うんですよね。
ああそういう意味ね。
そう
半ロボみたいなことね。
ロボ同士になると思うんですよ、うんうん、でロボになったら要はもういくつでなくなるとかないんですよ。
うんまあなんか取り替えられるっていう話もあるからね。
で広角機動隊も2040年から2050年とかの話じゃないですか。
うんうん、
その時にはもう脳みそを入れ替えるとかデータにするだけで、まあ、要はずっと半永久的に生きられるわけですよね。
うんうんうん、
で2050年40年だから、
うん、
実はまだ1億人切ってるぐらいなんですよ。
あ日本はね
そのデータで言うとね、うん、
データがそのまま行くなら
だから僕は全マシン化とは言わないけれども、
うん、
マシン化するから、
うん、
俺そうはいかないと思うんですよね。
どういうこと？
減らないと思う。どんどん減っていかないと思う。俺どっかで
知らない人が出てくるってこと？
どっかの年代に横ばいになると思う。それこそ
あ
ロボだけになるから。
はいはいはい。うん、えじゃああの普通の、
うん、
ノーマルヒューマンはいなくなるってこと？
うん、まあ一部はいるでしょうね。
そいつらはでも
偏屈な野郎がよ。
そいつらはでも増やすか減るかどっちかになるから。
うん、そうですね。
横ばいってことはないんじゃない？だから。
まあそういう人は減っていくからね。
うんうん、だって死なない人が増えちゃったら。
まあね。
多分増えるんじゃない？逆に。
でも脳とかを一部、うん、例えばですけど、
うん、
あの例えば昔の、
うん、
なんですかアインシュタインとか、
うんうん、
ああいう人たちの脳を持ったりするじゃないですか。
ね、
で、うん、俺ああいう人はロボになると思うんですよ。また。で増えると思うんですよ。どんどんどんどん。
うんうん。
要は、まあ、クローンみたいな
優秀な人はね。そうそうそうそう増やした方がいいから
だから減りもしないし増えもしない、まあ、むしろ増えるんじゃないかなと思ってます。増えるよね、
その感じだ、うん、どっちかっていうと
そうだと思うんですよね、
うん、
でこのロボット、
うん、
言ってたじゃないですか。で今のこの現時点でも要はロボットに、選挙権与えたりとか、
うん、
やってるじゃないですか、うん
まあまあ、他の国だ
った
りね
議員にしたりとかね、うんうんうん、してるじゃない。サウジアラビアでしたどこでしたっけ、
うん、ここだっけな。
でも
でもアジア圏
ですよね。
うん、
それも2050年とか60年になったら、
うん、
どんどんそれも増えると思うんですよ。でそれも人口にしちゃえば、
うん、
どんどん増えていくと思うんですよね。
いやだからそれがでも通るかよね。
人口としてね。
倫理的に、
うん、
あのもうそれにめちゃくちゃ反対する団体が絶対出てくるから。
あまあまあそれはね。
人間じゃないそんなのは、うん、
心臓が動いてこそ人間だみたいな。
みたいな、
うん、
そんな。永遠に生きるなんておかしいってなるからね、
はいはいはいはい、少数派ですよそんなものは。
で戦争が起こる、
うん、
ロボ対アンドロイド対人間
ターミネーターみたいなな。
そう
でも僕はターミネーター派ですから、
うん、
だからターミネーター側ですよ。
だからま半分にはないんじゃない、うん、
チョンさんだってあれでしょロボになりたくないでしょ、うん、
ロボにいやロボにはなりたい、
なりたい
けどあの死にたい、
うん、あロボになって
あの永遠に生き続けたくはない。
なんで
え
なんで疲れちゃうから。
いやもう終わりがないの辛くない、うん、マラソンでも
まあ、まあ、
ずっと走り続けるみたいなイメージよ。だから俺
あなた人生マラソン
もう良くないって思っちゃう途中で多分。
えじゃ今
もういいんじゃないって
給水しながら走ってるじゃない。
いやだからそれは寿命だよ。だから寿命が寿命っていうのがそのもうゴールまでの期間って感じで、そこはゴール分かんないから
苦しいも耐えられるし、
そうそういいんだけど、うん、で急に来ても別にいいやって思えんだよ、
うん、
その
あゴールが、ね、
たまたまゴールが近かった
んだ、近かっただけなんだ
っていうだけになるから、う
ん、それ死ぬ前でも言えますか。
いや言えると思う、ね、
死ぬ前でも言います。それともそれだし、
うん、
他の人ももう永久に生きられるって中で自分だけ寿命をそのまま残したままできるのかなって、うん、なんかねよく言うんですよ、
うん、
あの結構年配の方とかがね、
うん、
いや俺らもうあれ死にたいんだよとか言うじゃないですか、うん、でもそれみんなが死なない状況になってもその強がりまだ言えますかっていう。
強がりじゃないんだって多分
思えるんですよ、
うん、
しかもおじいじゃないですからね。もうマシーンやから、うん、
だから
ガシャガシャ動くんですよ。うん、
あの別にね、いわゆる老化して辛いっていうのはないってことだよね。
は
い、
杖なんてないよもう。
杖
もないし、
ね、うん、
ドロッとした食い物もなくなるわ。
うん、だから背筋が曲がる人なんかいないもん、
ね。硬い食い物しかないもん。歯むちゃくちゃ強いから。
っていうかまだ硬いもん食ってんの。そんなレベルまで来てんのに。
ね、
うん、
でも食べ物もなくなるかもな。ロボットやからね、
そうでしょ。だからあれ
だから。
チャージとかよ。
味のするデータみたいなさ。
だから、なんで食おうとすんの？もうないよ、食う。食うって概念がもうないよ、多分。
いや、そういうクラシカルなものも、
うん、
ロボット目線で言ってますけどね。クラシカルな、そういうなんか何かを取り込むというね、
うん、
純粋に何かを掴んで口の中に入れるという。まあ、
だからそれを、エンタメだよね、もう。
うん、
その、っていうか必要じゃないからね、うん、生きるには。
全部なくなるけどコーヒーだけ残るとかね。
まあ、ありえるな、でも。っていうね。うん、そういう、そういうことになるよ。嗜好、うん、嗜好品だけ残る。そうそうそうそう、
だから多分、下本さんも今じゃこうやって強がってますけど、周りが全部、もうほんま永久に生きるってなったら、うん、ほな、俺もって言い出しますよ。あれ、トロさん、寿命いくつ言うてましたっけ、今何歳ですかって言ったら、え、今820歳みたいな、全然死んどらんやん、みたいな。
いや、まあ、ありますよ、ゴールが伸びたんだよっていうだけの話だけど。
そうなっちゃうと思うんですよね、うん、僕。みんなが。みんながみんな、亡くなるから自分も、要は自分の中で決着というか、亡くなるみたいなのを、
意識してるってこと
だと思うんですよね。うん、
まあ、てかそういうもんだからね、今のところ。
みんなと一緒やからいいっていうね、だと思うんですよ。だから僕はほんまマシンになるためにお金貯めてますもん、マジで。ほんまに。40年、50年になった時に、僕はいくつですか？50ぐらいですよ。50になった時に、もう完璧なマシーンにしたいんで。
ああ、でももうそこに至るまでに死んでる可能性はあるからね。
いや、それ言い出したらもう明日かもしれないし、ね、うん、
だからまあまあそうですよ。
そうそう、だからマシーンになりたいから僕はもうほんまに
努力してるんだ。
信号もめっちゃ守るの知ってます、
うん、
僕は、
うん、
信号めっちゃ守るの理由っていうのが、うん、マシーンになる前に死にたくないからです
。死ぬ確率を極端に下げたいんだ。
僕家から出ないんですよ、
うん、
マシーンになる前に死にたくないからなんですね。
いやいや、
全部繋がってきてるんですよ。
おお、
はい、
じゃあね、ちょっとそれがどうなるか、
奥さんとマシーン
みんなね見て見てて欲しいですね。
まあまあそうやってですね、自分ちょっと当てはめてみても面白いかもしれません。はい、以上です。あざした。
した。